こんにちは、ニュージー大好きの野沢です。今日はコーヒーの話をしようと考えていたんですが、昨日何回か前にご紹介した純粋少年さんから2回目の音源が届いたので、今日はそちらをご紹介します。
こんにちは、純粋少年です。今回で2回目ですね。今回ご紹介するのはセールスティーへようこそです。ニュージーランド最大の都市といえばオークランドで、そのオークランドにオークランド日本経済懇談会っていう団体があります。日系企業の集まりで固い雰囲気があったりするんですが、そのテーマソングを勝手に作ってしまったというのがこの曲です。タイトルに出てくるセールシティっていうのはオークランドの愛称です。セールはヨットなんかに貼られる帆のことで、セールシティで帆船の街とかそういう意味になります。これはご存知の方も多いんじゃないかと思います。ニュージーランドのことを歌にしてみたものですから、詩の中で英語とかマオリ語も出てきます。マオリ語では例えば Now Mikey Tepa Ora がそうですね。これは英語から Google 翻訳してみた結果で直訳ですし、ネイティブチェックを受けたわけではないものですから、通じるかどうかはあまり自信がありません。それからダマキマカラウっていうのも出てきます。これはオークランド地域を示す地名でして、確かもともと100人の恋人たちとか、そんな素敵な意味が込められています。まあ固有名詞なので、こっちの方はそのままかなと思ってます。それからオークランド日本経済懇談会なんですけれども、もともと第2水曜日に集まってたっていう言われがあって、二水会っていう別の名前もあったりします。歌詞の中で唐突に日付の話が出てくるんですけども、これはそういったところに引っ掛けたものですね。言ってみれば内輪ネタみたいなものです。自分にとってニュージーランドで初めて作ったのがこの曲ということになっていて、それなりに思い入れを持っています。今回もお聴きいただいて大変ありがとうございます。純粋少年の曲なんですけれども、音楽共有サイトサウンドクラウドにもアップしています。ちなみにインターネットで検索してたら、ツイッターとかで同じ純粋少年を名乗ってる人がいまして、当たり前ですけども、そっちの方は全くの別人です。最後に、これからもニュージー大好きポッドキャストをよろしくお願いいたします。それではまた。
雪が船を見下ろしてみる、急な坂道登り切るまで、雨ならそろそろ
今バックで流れているのは純粋少年さんのセールシティへようこそです。彼独特の曲調というか、詩とリズムに趣を置いているという感じがしていて、まあ、彼らしいという曲ですね。
Oh.
純粋少年さんのセールシティへようこそでした。純粋少年さんの楽曲が配信されているサウンドクラウドの URL はこのポッドキャストの説明文に入れておきますので、よろしければそちらからまた聞いてもらったり、他の純粋少年さんの歌を聞いてみてもらえると嬉しいです。彼が言っている通り、セールシティ、シティオブセールスっていうのはニュージーランドで一番の都市であるオークランドの別名です。なんでオークランドのことをシティオブセールスなのかというと、ヨットやボートの所有者が多く住む街だからだそうです。ニュージーランドといえばチームニュージーランドのアメリカズカップの4度の優勝で知られていますが、僕も日本にいる時からヨットをやっていて、実は社会人当時に会社を辞めたい一心で日本チャレンジというアメリカズカップに出場するためのヨットチームに応募したことがあります。まあもちろん書類選考で落ちちゃいましたけど、はい。僕はヨットは実は社会人になってからです。入社した会社の先輩が配属したその日に急に、お前の履歴書見たら体育会系出身みたいだけどヨット来ないかって誘ってくれたんです。まあそう言われて断る理由は何もないので、2つ返事で、まあ、次の休日に、参加させてもらいました。はじめはディンギーという二人乗りの小さなヨットを神奈川県の佐島というところでやってました。とヨットって難しいかなって思われてるかもしれないんですけど、まあ難しいかな。車と同じで、車って誰でも簡単に運転できるじゃないですか。アクセル踏んでハンドル切ってブレーキ踏めば、まあ目的地に行きますと。ただ速く走らせようとか、他の車の邪魔をしないように流れにうまく溶け込むとか、そういったことをする、していくと、まあ技術が必要になりますよね。ヨットも同じで、運転はすぐにできるようになります。もうほんと簡単なんです。でも、早く走らせようとすると、まあ途端に難しくなるんですね。で、何も考えずに行きたい方向に舵だけ切っているだけだと、まあ最初は進みますけど、そのうち、風をロストしてしまって途中で全く動かなくなったりします。まあ、十中八九動かなくなりますね。そうやって風を読みながら、その風に合わせてセールの向きやセールの張り具合とかを変更したり、ヨット全体の荷重のバランスを考えたりしていかないと、まあ前に進んでいかないんですね。で、ディンギーに乗ってる時はひたすら操船を覚えて、シート、ロープ類のつなぎ方を覚えたりして、まあ練習してました。一回海に出たら、2、3回はひっくり返って、海に放り出されてました。まあ冬でもそんな感じだったので、寒かったんですけど、それでも楽しかったですね。夏は3時頃には、ヨットを丘に上げて、セールを干すと、帰る時間までにはセールも乾いて、パリッパリの状態になるので、連日ヨットができました。ヨットやってる人なら分かってもらえると思うんですが、あのセールがパリッパリの状態になるとテンションが上がりますよね。ヨットってヨットさえ買えば都心に車の駐車場を借りるより停泊料は安いですし、普段乗るときは経費ゼロで1日遊べますので、トータルで考えると車でレースとかをやるよりかは安いと思います。ディンギーは特に安いです。ただ、今はもうなくなっちゃったかもしれませんが、江ノ島のヨットハーバーみたいに、市営のところは停泊料が本当に安いので、申し込みをしても空きが出るまで、ウェイティングリストに載せてもらって待つしかないという状態でした。年に数艇ほどいなくなるので、徐々に順番は来るらしいのですが、100年待ちだよって言われたことがあります。まあ本当かどうかわからないんですが、その江ノ島もディンギーはもうもしかしたら入れなくなったのかな、ちょっとそこはわからないんですけども、僕がやっていた当時は先輩が権利を持っていたので江ノ島も使わせてもらって本当にラッキーでした。でも 佐島と違って江ノ島は飲み屋の誘惑が多くて、先輩はすぐそこに吸い込まれていくので、ヨットをやっていたというよりちょっとヨットを出して、あとは昼過ぎから飲んでいるという記憶しか残ってないです。江ノ島のお食事どころはどこも海の幸が美味しいので、まあ、しょうがないといえばしょうがないですよね。それもまた楽しい思い出です。なんで先輩が最初に僕が体育会系出身であることを確認したかというのは、この後に舞台を葉山に移した後で明らかになるのですが、話が長くなるので今日はこの辺で、続きはまた今度にします。今度がいつになるかは僕にもわかりません。はい、今日みたいな割り込みがあればそちらを優先してお届けします。次回は6月16日木曜日、のりかほの清らラジオです。富士山を登ったりフルマラソンを完走するために体力づくりを始めた2人は、今回は何を話すのか楽しみですね。毎週月曜日と木曜日にお届けしているニュージー大好きポッドキャスト、今日はこの辺で。この番組を聞いていただいたご感想やリクエストなどはツイッターの DM や公式サイトに残してもらえると嬉しいですし、モチベーションが上がりますので、ぜひ背中を押してほしいと思います。それではまた。ニュージー大好きの野沢でした。